赤羽ラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは私ホネストと
グリーンティーと
寝起きのウママです。
はい
はい
はい、あ、はいって俺が言っちゃったんですね。ごめんなさい。
先に言われてしまいましたと思って、
はい、今日の司会者は、
はい、私ですね。私ホネストが司会をやっているわけですけれども、はい、皆さんいかがお過ごしでございましょうか。生配信これで第2回目ですね。
うん、
まあ聞いてくださってる方いらっしゃいますのでね、しっかりやっていこうと思っておりますけれども、
はい、
どうですか。なんか若干昨日もまた関東方面はですね寒くてですね、
うん、
まあ私ちょっと出かけてたんですけれども、あ、なんか風が、一昨日は風が強くて寒くて、昨日は昨日でまたちょっと気温が低くなって寒くてみたいなのが続いてましたけれども、はい、どうですか？お二人、外出ました？
うん、ちょっと、ま
あ、ちょっとだけ。
ちょっとですね。
二人ともちょっとだけかい。
でも寒かったですよ。
うん、寒かったんですよ。
ちょっとだけなんか暖かくなった時期があるじゃないですか。
先あります
よね、うんうん。
で、もう、あ、もうじゃあコートとかいらなくなってきたなぁなんて思ってたんですけど。
うん。
再びあの装備を持ってくることになると思わなかったですね。
まあ、でも寒いですよね。まあ、これから3月に入っていくわけですけれども、明日からね、収録日は、2月20日ですけれども、配信日が2月28日ですので、
うん、
もう明日から配信される次の日からは、もうすでに3月ということで、うん、春のね、訪れも徐々に見えてくるのかな、なんていうふうに思っておりますけれどもですね。
うん、
まあ、オープニングをね、だらだらやってもしょうがない、ありませんので、早速、今日の番組コンテンツの方に、行きたいと思いますけれども、今日のかけらじタイムズは、一体、グリーンティーさん何でしょう？
はい、首都機能移転という言葉を聞いたことあるかどうかわかりませんか、うん、
はい。
はい。その首都機能移転っていうことに関する議論が、もう、うん、幕引きだと、いうことで、ニュースに上がっていたので、まあ、それに関して、まあ、これまでどういう経緯だったのかとか、
はいはい、
首都機能移転っていうのはどういうメリットがあるんだっていうことを絡めながらちょっと話せればいいかなと思っております。
はい、
はい、
なるほど。そして、井戸端カオスはうまうまさんですけど、うまうまさん、今日は、
はい、今日はですね、まあ比較的我々ちょっとテレビよりかはネットを割と使いますよね。
うん、
まあ、かといってニュースを見たりドラマを見たりっていうのはテレビだったりするわけですよ。
うん。
で、果たして今、そのコンテンツの中で、テレビとネットでどっちが面白いんだっていうような話を3人でやれたらいいかなっていう。
なるほど。
なるほどね。
ちょっとね、はい、範囲の広い話ちゃうかもしれないですけど、それは広告費の推移っていうのはね、去年の2010年のデータが出ましたので、
うん、
それを見ながら、これからテレビとネットはどうなっていくんだろうなっていうのもちょっと視野に入れて話したら面白いかなと思いました。
なるほど。
広告費の推移っていうのが手に入りますね。
こ、う、れ、ん、ね、出てますね、うん。私も毎年なんか止めさせられる役割を会社でやってますけど。なんかまた推移がね、やはりいろいろ落ちるものが落ちてくるんですよね、新聞とかはね。
なるほどね。メディアの強さみたいなのが分かると。
そうですね、うん、はい、分かりました。それでは早速、じゃあかけらじタイムズの方に行きましょうか。
かけらじタイムズ。
はい、首都機能を移転凍結へ、東京一極集中の是非ということで、
うん、
このニュースは読みました？
なんとなくですね、うん、私は。
まあ、結構ですね、首都機能移転という問題が騒がれたのが、まあ、10年から20年ぐらい前の話なので、
うん、
まあ、あんまりこう、我々としては、記憶にないと。 というところかもしれませんが、
はい。
まあ、ちょっとそのあたりも振り返りつつ、今日はお話をしたいと思っております。
はい。
はい。で、まあ、概略としては、このニュースは、まあ、首都機能移転に関するですね、担当の部署がですね、
はいはい。
今度の夏かな。今度の夏の国交省の組織改編かなんかでですね、なくなってしまうと。
うん、
いうことで、まあ、これまでその首都機能の移転に関する予算とかもいろいろ出てたそうなんですが、それは、まあ、多分カットされてしまって、まあ、事実上凍結と。いうことになったと。でですね、まあ、あんまり考えたことないと思うんですけど、首都移転っていうのと、首都機能移転っていうのは、何が違うかってご存知ですか？お二人。
首都機能、首都は、東京とかに置いとくけど、機能だけを、こう、移転するってことが、首都機能移転ですか？
あ、そうそうそう。そうですね。で、まあ、機能っていうのが、どういうものかっていうところも、まあ、ある程度は明らかになっているんですけど、まあ、首都移転というのは、まあ、首都を丸ごと変えてしまうというところで、まあ、例えば、京都に、ね、京都に移転するとか、奈良に移転するとか、そうなると、まあ、昔の時代に戻った感じになりますけど、まあ、そういうふうな、遷都っていうのかな、それを首都移転というふうに言いまして、首都機能移転っていうのは、まあ、そのうちの政治の機能で、例えば、まあ、まあ、立法、司法、行政みたいなね。
うん、
そのあたりの機関を、まあ、首都に置かれている部分、一部を別の場所に移転すると。
はい。
国会議事堂とかが、じゃ
あ。まあ、そういうことです。
移転されちゃう。
はい。で、特に、まあ、日本では、まあ、この三権ですね。立法、司法、行政。これの中枢を一括移転するっていうのを、まあ、意味していると。いうことで、まあ、国によって違うんですけど、日本の場合は、中枢を全部移転するということで、まあ、実際騒がれた経緯をちょっと簡単に見ていくと、まず1980年代のバブル経済が影響しているんです。ここが、まあ、最初、
うん、
でこれに関して、まあ、地価が高騰しまして、東京の、うん、で、まあ、いろいろとそのあたりから、まあ、ちょっと首都の部分でですね、いろんな建物とかを持ってよくね、不動産の関係とかもあってですね、まあ、価格的にも、コスト的にも問題が出るということで、まあ、国会等の移転に関する法律っていうのが92年に成立して、実際どこへ移すかっていう候補地を選び始めた
ん
です。で、1995年、地下鉄サレン事件っていうのが起こりました。
はい。
これでですね、一つの場所に首都機能をこう集中させておくっていうのは、テロとかですね、災害とか、そういうものに関してリスクが大きいということで、
うんうんうん、
首都機能移転論がすごく盛り上がりました。
はい、はい、
はい。で、1999年、候補地が決まりました。
うん。
3つ候補地があります。一つが、栃木、福島地域。
はい。
二つ目が岐阜、愛知地域。
うん。
三つ目が、三重、紀尾地域。
お
ということで、ま、栃木県付近とですね、まあ、東海地方っていう形で選定されてですね、行くんですが、うん、まあ、この99年になるとですね、東京の地価の高騰がだいたい落ち着いてきまして、
うん。
まあ、これもう移転する必要あんのかみたいなね、形で批判が出てきて、この辺からちょっと風向きが変わってくるんですね。
本当に保守的ですよね。そのあたりの考え方が。
はい。
よし、行こうみたいな人いないんですかね。
なかなかね、この辺からこう、うん、動きが変わってきちゃった。
わ、ね、うん、かりますけど。
はい。で、このあたりから、まあ、移転対象になっていた、総理官邸とか総務省とか、その辺の庁舎が次々とですね、東京の中で建て替えが起こってですね、さらにこう、移転する意味がなくなってきたと。ね。まあ、建て替えちゃったんだからね、っていうかになりますけども。で、2003年になって、まあ、国会等の移転に関する特別委員会っていうのがあるんですけど、そこでまあ、事実上凍結宣言があり、2011年、はい、まあ、このニュースで、国土交通省が首都機能移転企画課っていう、まあ、部署を廃止すると決めたと、いう経緯があります。で、そもそもじゃあ首都機能移転っていうのはどういう効果を狙っているのかと。これは どういう効果があるかっていうのは相当つきますか？
何のため？
まあ、土地の安さを利用してみたいな。
うん。土地の安さ。
はい、土地の安さ。
それも一つはありますね。まあ、地価の高騰とか言ってましたから。うん、他になんかホネストさん思い浮かびますか？
なんだろうな
ぁ。まあ、東京に住んでるとあまり考えないかもしれないですけどね。
そうですね。なんかこう、なんか、全国的な距離から見ると、
うん、
南の方が東京にあると不便だから、
うん、
あ南の方の人たちがね、
うん、
なんか東京にこう出てこなきゃいけないってなると不便だからこう中心にしちゃおうとかこう、距離的な問題とかね。
うん。
なんか別にでも環境的な問題とかあんまりないし。
まあそうね。
その辺もなんか、ちょっと理由がわからない部分ありますよね。
うん。まあ一応いろいろ理由はあるんですけれども、一つが、まあ、国税全般の改革が一つ挙げられていて、まあ、地方分権っていうのをもう少し推進して、こう、可能な政治とか支援していこうというのが一つ。で、もう一つがですね、災害に強い国土にしようと。まあ、さっきも言った通り、まあ、地下鉄サリン事件とか大地震とかね、そういったテロや災害みたいなものに、まあ、一つに集中してると潰されてしまう可能性があるので、分けようと。で、あとはまあ東京一極集中っていうものに対して、ちょっと改善しなきゃいけないところがあると。うん、まあ例えばね、混雑とか、まあ土地の問題、交通の問題、エネルギーとか、ゴミ処理の問題、そういったところがまあ東京って、まあまだまだこう、ひどいと。なので。
移転先はもうちょっと伸び伸びとできるような風にしたいっていう。うん、
そういう形ですね。でも東京の人口とかっていうのがもう日本ではもう、1位じゃないですか。1000万以上超えてて。
そうですね。
それをもう少し崩せないかと。そこだけにこう山があるんじゃなくて、もうちょっとこう分散しないと、うん、逆にこう地方がね、衰退していくっていうのがあるんで、そういう意味も込めてると思います。で、今回はその東京一極集中っていうところに関してちょっと皆さんにね、お聞きしたいんですけれども、まあ、その、この、なんていうかな、東京に行けば何でも集まってて便利みたいなね。ところがあって、まあ、東京に住んでる皆さんは、その便利さを、こう、享受していると思うんですが、
はい。
その中からして、まあ、移転するっていうところに、こう、賛成か反対かっていうのをちょっと聞きたいと、思います。まあ、賛成か反対かで言うと、どちらになりますか？
僕は、反対ですね。
反対。はい。まあ、理由は後でお聞きしますが、ホネストさんは。
そうですね。僕は別にいいんじゃないかなって思いますけどね。
うん、
なんで賛成側の方かな、どちらかというと。
なるほど。まあ、ちょっとじゃあ問題、東京一極集中に関する問題について、まあ、さらっと見ていくと。
うん、
まず、まあ、さっきもちょっと言いましたが、過密すぎるんですね。東京っていうのは。うんなので、まあ、慢性的に渋滞したりとか、通勤ラッシュとかですね。あとは、まあ、劣悪な住居環境みたいなものが結構問題になっていると。まあ、なかなか伸び伸びとした暮らしっていうところには、まあ、お金があればまた別かもしれないですけども、まあ、同じ金額で言えば地方の方が伸び伸びとした暮らしはできるっていうところがありますと。まあ、あとは災害ですね。一極集中してしまうと、まあ、さっきも言った通り、まあ、地震とか洪水とかテロとかね、そういったもので首都機能がまあ壊れてしまった場合に、まあ、日本ってのも相当リスクを負っていると。
うん、はいはいはい。
で、災害リスク指数っていうのがあるんですけど、それご存知ですか？災害リスク指数。
リスク指数。リスクがどれぐらいありますよっていう。
あ、すいません。二人重なっているので。一回、ホレスさん、お願いします。何ですか？
要は、なんか、リスクがどれぐらいあるかを、こう、判断する数字みたいなのがある
んですか？あ、そうです。指標。ママさんも同じようなことを言いました。
あ、いや、それを、どうして出すのかと思って、それは県別で出して、何県がいい、何県は悪いって決めてるのかなと思ったんですけど。
これはですね、世界的な規模で出されているもので、はい、どこだったかな？ちょっとどっかの国の保険会社が、算出したものなんですけど、まあ、詳しくは書かれてませんが、危険発生の可能性と、その脆弱性と危険にさらされているその都市の経済価値っていうものを全部掛け合わせた数字で出されていて、まあ日本はですね、東京横浜っていうくくりで出されているんですけど、 まあ、世界をで群を抜いてトップになってます。災害リスク指数。
うん、
で、まあ、東京、横浜1位で710っていうポイントがついてるんですけど、うん、2位のサンフランシスコ167っていうのを、まあ、大幅に超えて
る、ね。600ぐらい違うってことですか、はい、
地震のせいですかね。
まあ、地震もあると思いますね。まあ、あとは、その日本ぐらいの人口の規模、あの、東京、横浜を合わせて、千何百万人っていうのは、あの規模、あの土地の中で、あんだけの密度っていうのは、なかなか世界でも類を見ない。
多分 GDP だけで言ったら世界でぶち切れ1位ですよね、東京っていうのは。
まあ、その部分で。
ニューヨークとかその辺よりずっとが、市場が高いですよ。
っていうことになっているので、うん、まあ、非常にですね、リスク的には高いっていうことなんですね、世界になっても。で、まあ、その東京一極集中してしまうと、それ以外にも、各地ね、地方の衰退にもつながると。まあ、基本的にね、就職説明会なんかも東京中心でやられますよね。
うん、そうですね。
うん。だから、例えばね、名古屋に住んでても、東京まで新幹線で、こう、説明会に行かないと、その会社の説明会受けられないとかですね。
うん、そうなんですよね。
そういうことになってて、ね、あの、大阪とかでもさえもですね、東京に来たりするんですよね、大阪の人とかもね。
本社があるところにみたいなね。
はい。まあそういう風にして、まあ会社でも本社がいっぱい東京にあるっていうのも、もうちょっとどうなのっていうところもありますね。
うん。
あの、もともと関西の会社なのに東京に本社を置いて、みたいなこともよくありますからね。で、まああとは少子化の加速っていうのが問題にあります。これは何かというとですね、住環境の問題とか、保育所の数が不足しているので、とって、出生率っていうんですかね。
うんうんうん。
あれがですね、日本でワースト1なんですよ。1.07。日本平均全体としては 1.37 なんですけど。
うんうん。
っていうのもありですね。まあ、ちょっと一極集中の問題っていうのは、これだけも挙げると、たくさんあります。で、まあ、これを踏まえてですね、ちょっと馬さんがさっきこう反対だと言ったところの理由もちょっと大きいところがあるんですけども、どういった理由で反対されたんでしょうか。
そうですね、挙げたらきりないんですけど、一番大きいのは、引っ越すのがめんどくさいっていう、
ね。引っ越すっていうのは別に、引っ越さなくてもいいじゃないですか。政治に関わってなければ。
まあ、そうなんですけど、まあ、あとは、まあ、それですよね、首都機能っていう件ですよね。うん、首都機能っていうことであればっていう気がしますけど、それにしても莫大なお金はかかるわけで。
うん。まあお金の問題ね。地方
に行くんであれば、うん、そこでまた国がどんだけお金を使うんだろうなと思うと。
うん。
なんか、東京都民の目からちょっと見えなくなるじゃないですか。
うん。
つまり人口密集地帯から、割とその、住民が少ない割、いうようなところで、
うん。
まあ、これがこうできてなんかね、やるわけで。なんか、いちいち取材行くのにもロケに行くみたいなくらいの勢いになっちゃうし。
ああ、なるほどね。
なんか、永田町にあったらね、なんかもうすごい近いから、いつでもニュースのように飛び込んできますけど、その辺の、なんでしょうね、情報のリリースされる頻度とかそういうのも関わってくるのかなと思ったんですけど。
うん、ああ、なるほど。まず、もう少し声を大きくしていただけるといいかもしれないです。はい。
はい。
まあ、そんな形で、確かにですね、地方に分散してしまうと、デメリットっていうのもね、うん、ありますよね。まあ、今集中してる方こそ効率的にいろんなものが動けるっていうのも、確かにあると。
うん。
で、ホネストさんの賛成の意見に関しては、どういう理由があるんでしょうか。
いや、私は、ただ単純に、なんでしょう。先ほど、ママさんがまさにまあ、その永田町に集中してれば、こう、テレビ局もね、こう、来れるっていうような話をしてましたけど、うん、結局分散をしたところで、今の建物とか、分散したとしても、僕は、きっと、主要の都市にしか分散しないと思ってるんですね。
うん。
いきなり、まあ、それこそ、変僻なところにですね、山奥に、国会議事堂作るわけではないと思うので。
今、福島にやっ行ったらどの辺に行くんですかね。
でも群馬福島あたりだとまだ分散してるとあんまり言えないような気がするんですよ。
まあ、関東圏ですからね。
まあ、そうね、まあ、距離的にね。
だから結局やるとしたら札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、博多とかそこら辺になるわけじゃないですか。きっとね、想像で言うとですけど。
まあ、さっきの候補地の部分に一応決められてるみたいなんですけどね。
あ、まあ、うん、なので候補地で行くと大体岐阜とか。 愛知とか三重とかそこら辺じゃないですか。うんうん、で、そこら辺に来た時って、おそらく今ある建物をどうせ使うでしょうし、まあ、引っ越し、
はい、
うん。引っ越し代金はまあ、必要でしょうけど、あとはテレビ局の関係で言っても、まあ、名古屋のテレビ局が結局あるので、そんなにね、はいはい、こうメディアもあたふたしないと思うんですよね。むしろ今、主要のテレビ局はフジテレビとか、要は、まあ、富士、朝日、TBS、日テレとかが、もうトップで群を抜いているとは思うんですが、
うん、
その地方のテレビ局も、まあ、出てくるチャンスじゃないですけど、ある意味そういったところも、まあ、活性化されて、まあ、それぞれの地方が活性化するんで、僕はいいんじゃないかなと思いますけどね。
うん。そうですね。まあ、そこはね、うまく、どううまくやるかっていうね。地方分散のところをどうやるかっていうことにまあ大きくかかってくると思います。まあそういうふうにまあ賛否両論あるわけなんですけども、はい、まあじゃあ日本以外の国を見てみるとどうだろうというところで、ちょっと他の国を見てみることにします。はい、で、基本的にですね、他の国で、まあそういった首都機能の移転とか分離が行われている例っていうのはまあいくつかありまして、大きく種類で言えば、整形分離型というのと、機能分散型という二つがあります。
うん、
で整形分離というのは政治と経済が分離されている形。で機能分散というのは、まあ、今、日本でやろうとしているのが近いことなんですけど、まあ、司法、立法、行政、そういったものを分散させると。でですね、例えば整形分離型で言えば、アメリカはですね、首都はどこでしたっけ、うん、
ワシントン DC ですね。
はい。ワシントンが首都なんですけど、経済の中心はニューヨークなんですよね、
はい。
で、大企業もですね、その首都に集まっているわけではなくてですね、まあ、例えばナイキっていうのはオレゴン州とかにありますし、
うんうん、
まあデルとかカリフォルニアとか、コカ・コーラはアトランタとか、ね、そういうふうにこう、いろんなところに分散してるわけですよ。
シリコンバレーもありますもんね。
シリコンバレーもありますね。
うん
う
ん、
でそんな感じで、それもうまくいってるわけなので、
はいはいはい、
別に悪くはないとは思うんですね。
うんうん、
他にもですね、まあ、ブラジルなんかで言えばですね、ブラジルの首都って、リオデジャネイロではなくてですね、ブラジリアっていうのがあるんですけど、まあ、それはサンパウロっていう都市とリオデジャネイロっていう都市は、まあ、過密問題があって、新しい首都を自分で作ったっていう経緯があります。まあ、他にもですね、まあ、オーストラリアとかですね、もうそういった形で、キャンベラという首都が作られていると。いうのがまあありまして、
そう思うと、
はい、
他の国って有名な都市が必ず1個あるけど、うん、必ずしも首都じゃないなって今ふっと思ったんですよね。
そうですね。
あ、日本だったら東京って言ったらまあ首都です。正解ってなるんですけど、
うん、
今出たらブラジルだリオネダネドブーだし、
うん、
ヨーロッパも結構そういうの多いですよね。
そうですね。だからそれ多分うまくいっている例だとは思うんですね。
うん
で、日本に結構近い存在であるのがですね、韓国。ここソウルっていう、まあ、首都がありますけれども、そこはまあ、東京に匹敵する、まあ、1000万人規模の人口がいる都市なんですね。うん、で、そこもですね、あまりに過密すぎるというので、政府機関の一部をですね、テジョンっていう、まあ、ちょっと違う都市に移したりとかしているので、まあ、そういった意味でも日本はちょっと見習うところはもしかしたらあるかもしれないわけです。ただですね、まあその政治機能を移転するっていうことをうまく日本が扱えるかどうかなんですね、あとは。結局その政治機能を移転するっていうだけで東京一極集中の問題が解決するかどうかっていう、まあ、根本的な問題もあるんですけど。
はい。
そこをね、どういうふうにこれから扱うのかっていう部分に関しては、まだまだ多分日本は議論進んでない。で、今回この首都機能移転っていうのを幕引きという形で、まあ、担当課がなくなったんですけど、
はい。
2年ぐらい前からなんか副首都構想みたいな別のこう構想が出てまして、
うん。
副首都ってまあサブってことですね。首都のサブを作ろうと。はいはいはい、大阪を中心にですね、なんか動いてるっていう話も出てると。
何なんですか？大阪が勝手に、じゃあ、行きますみたいな感じで来たんですかね。
なんか橋本知事がですね、
あ、
なんか頑張ってるっぽいっていう。
で、首都の時の話の時には多分出てないと思うんで。
多分出てないですね、大阪っていうのは。
サポートする首都の みたいな話には多分、他の県がね、言ってきたんじゃないかと思ったんですけど。
そうです。まあそういった方、まあ副首都っていうのもまあ、仕組みとしてはありだと思うんですけど。はい、20分です。そうですので、もうそろそろ終わっていきますけれども。
はい。
まあそういった形でですね、首都機能移転副首都構想などについて、まあ、今回は多分あんまり考えたことない人が多いんじゃないかなと思います。なので、それをこう、きっかけとして今回、かけらじタイムズ見てもらえればと。いうふうに、
はい、メリットもあるんだなってことをちょっと改めて知ったんで、
はい、
ね、
そうですね、特にまあ日本だけじゃなくて世界に目を向けてみるといろいろそういった仕組みは動いているんだなっていうところも感じていただければと思います、うん、
はい、
はい、以上です。
はい、ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日20日30日です。ぜひお聞きくださいね。
井戸端カオス。
今回はテレビかネットかということでですね。まあ、普段テレビとネットって言ったらどっち使いますかっていうふうに質問されたら、これってパッと答え出ますよね、きっと。
うん、そうですね。
ただまあ今回は、やっぱりテレビとネットって、使用目的とかがちょっとずつ違うんで、パッとどっちがすごいとか、どっちが優れてるとかってことを、言うんじゃなくて、コンテンツとして面白いかどうかがどっちかっていうのをちょっと比べたいかなと思うんですよ。
うん、
まあ。テレビで言ったら、バラエティ番組、ドラマ、まあ、映画とかもまあ含まれるんですけども、
うん。
まあネットだとそれはちょっとないわけじゃないですか。番組としてプログラムされているようなものだったら、まあ動画共有サイトとかで、まあちょっとした短いですけれども、まあ動画配信コンテンツがあるよとか、
うん、
あとはまあテキストベースの情報があるよとか、そういう話があって、うん、ちょっとテレビとネットで、まあ方式は違うんですけども、
うん、
まあ、果たしてどっちが面白いのかなって話をね、ちょっとしていって、で、最終的にこれはどういう方向へシフトしていくかなっていうのを予想を、まあ、していけたらいいかなと、いう感じですわ、
うん。なるほど。
はい。
はい。
まずお二人は、まあ、面白いことをしたいとか、面白いものを見たいと直感的に思ったときは、テレビとネットそれぞれで、どういうアプローチをされますかね。
うん、
まあ、動画を探すとか、うん、痛いニュースを見るとか、なんかある程度、ネットの場合は、探すところを決め打ちして、面白そうなものがあったところに検索をかけるっていう。感じですかね。
うん。
なるほどね。まあ、うん、時間軸関係ないですからね。
そうですね。
テレビだったら、まず、時間は気に
し
ない。
うん。
うん。どうぞどうぞ。
時間、ネットに関しては、まあ、時間気にしないですけど、まあ、テレビに関しては、うん、まあ、最近あんま見てないんですけど、そう、まあ、定期的に見るバラエティ番組ぐらいですかね。
うん。うん、まず、なんかテレビつけたら時間表を見ますよね。
あ、右上に出てるやつですか。時間表？
まあ、テレビによって、お使いのテレビによって
違うんですけど。あ、番組表ってことね。
あ、番組表のことですね。うん、はい
はい、そうですね。
まあ、何の番組がやってるのかっていうのと、やっぱそれに間に合わないと、あ、見逃したみたいなことになるので、
うん、
まあ、それをチェックしなきゃいけないっていうのはありますよね。
うん。
うん。
オネストさんはどうですか？
僕もそうですね。もう、要はよっぽど、やっぱり、でも、まあ、最近はね、結構 YouTube でも高画質のもの出てきてますけど、画質がね、ネットの方がちょっと悪かったりするので、はい、なんか本当に、好きな番組とかっていうのは、基本的にテレビで見るようにはしますけど、まあ、テレビなかなかね、もう決まってきってるコンテンツで、まあ、だいたい決まって見るものがあるので、それ以外の面白いものっていう風になると、やっぱりネットになってくるんでしょうね。
で、なんか、 ここ最近、まあテレビあんま見ねえんだよなっていう増えてきたのも一つの理由かもしれないんですけども、まあね、今ネットの話はちょっと置いてみてですね、
うん、
テレビ自体に目を向けたときに、こう番組として過去に比べると、あ、過去こんな番組あったな、あんな番組あったな、面白かったなっていうのがあるけれども、今はそれに対して、いや、こんなのがあるじゃないかっていうようなものっていうのがなかなか出てきてないんじゃないかなって、まあ僕は個人的に思ってるんですけど、
うん、
そのあたりを二人はどうですかね、この番組面白いよっていうのとかあります？
テレビ、番組に対して面白いっていうよりかは、どの回が面白いみたいな感じかな。なんか誰、その、例えばさ、昔に比べてその、なんか芸人の数とかバリエーションも増えたりしているので、あの芸人が出てくるときは面白いとか、そういう感じなんですよね。
はいはい、好きなタレントがいると、
うん、
マツコデラックスみたいな、
うん、
ね、例えばマツコデラックスにハマるとするじゃないですか、
うん、
したらもう何に出てきても面白いじゃないですか、
うん、
きっとそれそういう感じですよ、
そういうところが結構あるね、
うん、だからやっぱり最近の何でしょう、あのうちの後輩の話をしますと、番組を自動録画してくれるシステムっていうのがもうあるじゃないですか、仕組みとしてね、うんうん、でそれをどういうふうに録画してるかって見ると、その番組を録画してるんじゃなくて、例えば少女時代が好きですと、
うん、
少女時代が好きな場合は、少女時代ってそのデータ放送のあの番組表のね中に文言が入っているものに関しては全部自動的に取りますよと、
うん、キーワードとして入ってるんだよね、
そうそうそう、その
誰が出るかっていうのが、
うん、だからキーワードを入れて自動的に録画をして見るっていうようなことをしてるってことは、きっとこの番組だから見るって人は、まあ中にはいるでしょうけども、どちらかというと、その、誰々が出てるから見るとか、誰々がこう、出演してるからこのドラマにハマるよとか、その、うん、なんか人ありきみたいな、グループありきみたいな、形にちょっとテレビがなってきてるのかな。昔は、それこそ、なんだろう、8時だよ、全員集合が面白いからとかね。
うん。
なんか、そういうのがあったんでしょうけど、番組としてなんかこう取り上げられてるのは今の時代ちょっと少ないのかなというのは思いますよね。
うん。
僕なんか大好きだったんですよね。たけしの万物創世記とかですね。
あ、万物創世記好きでしたね、私も。
好きだし、なんか、
もうやってないでしょ
って感じですよ。
うん、
あれなんで終わっちゃったんですかね。あの語りも好きだったんですけどね、私。
非常に神秘的で、いつもこう、うん、不思議な気分にこう連れてってくれるようなね。
うん。
うん、
感じだったんですけど、まあ今あのホネストさんに言っていただいたように、なんかその番組自体の制作費っていうのが、まあちょっと関係してるのかもしれないけど、
うん、
まあ一つ一つ番組を作り上げていくっていうよりかは、どんとこうキャストを出させて、そのキャストにやらせて、なんとか面白くお願いしますみたいな感じに、その、うん、プロデューサーなりディレクターなりが仕事しなくなってんじゃないかなっていうような、
うん、
あのちょっと思うんですよね。なんかもう、ひなたにバーってこう、芸人並べれば、まあ、それはそれなりのトークができる人が来てるんで、うん、まあ、2時間くらいカメラ回せば、まあ、1時間ものは作れると思うんですよ。
うん。
でも、そもそもなんか、じゃあ続いてはこういうコーナーですって言ったそのコーナー自体はあんまり面白くないなって思うんですよね。
うん。
なので、番組の仕掛け人っていうか、演出家とかですね、構成作家とか いろいろいると思うんですけど、そこでの、はい、作りがちょっと足りてないかなと、最近よく思うんですよ。
確かにね。それ、うん、例えばその、あれなんだっけ、世界不思議発見、じゃねえ、間違えた。なんだっけ。
万物即席ですか？
いや、あの、月曜日にやってる。
世界丸見え
だ。あ、そこ、世界丸見えだ。あ、 あれなんかさ、あの中で出される VTR って結構海外のテレビのさ、うん、VTR 多いじゃないですか。
一生懸命消してますもんね、あの、うん、モザイクになってますよね、あの、
うん、
あの、そうだね。あれなんか結構さ、海外でやってること、まあバカっぽいことやってんだけど、まあ前もホネストさんが言った通り、そのバカみたいなことに一生懸命になれるっていう、そういうところを海外のテレビ番組は結構チャレンジしてやってるなと思うんですよ。
うん。
あんま日本でああいうの見ないですよね。
いたずらなんでしょうね。
そうそうそうそう。
じゃ日本はなんか逆に規制が厳しくなってる感はありますけどね、若干。うん、
でもさ、日本
海外でもさ、うん、あんないたずらしたらさ、絶対何してんだよってなって裁判沙汰になると思いますけどね。うん、
いや、でもあれ、やっぱりそれが受け入れられる体制なんだろうね。うん、
ね、あれでも日本で流してんだったらさ、同じことじゃないかと僕は思うんですけど。
あ、まあまあまあね。
うん。
うん。なんか、芸人にドッキリとかはよくあるじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、タレントにドッキリってあるけど、うん、一般人にドッキリってないですよね。
うん。確かにね。
やっぱね、一般人相手にするのは結構日本は厳しいような気がするね。
まあ、
昔は、なんだろう、ロンドンハーツでさ、ロンドンハーツだったかな、あの、なんか、本当に素人の男女のカップルが、こう、女の子がこう、ロンドンブーツに相談をして、
うん、
男の子が他の人に浮気するかどうかをずっとこう、なんか、つけたみたいな、ドッキリみたいな、
ね。はいはいはい、
あるような。
うん。
うん。それは、ありましたけど、
うん、
でも最近その素人をいじるっていう番組が、
うん、
まあないですよね、基本的に。
そうですね。素人をいじる系って、何が必要かっていうと、しっかりした構成とかが必要なわけですよ。
うんうん、そうですね。
うん。うん、まあ、テレビの話ばっかりしてもしょうがないんですけど、
そうですね。
まあ、例えばじゃあ逆にネットの方でじゃあ何が面白いんだっていうと、まあ僕は一押しでニコニコ動画をちょっと、一番手に持ってくるんですよね。まあ次に YouTube かなと、思うんですけど。まあっていうのは、まあニコニコ動画っていう方は、まあ確かに時間軸っていうのもあるんですよ。生放送の時間が決まってますとかっていうのもあるんですけど、基本的にそういう面白い放送をしたやつってアーカイブとして後で見れるんですよね。
あ、はいはい。
そこがまずテレビと全く違うなっていうのが一つあるんですよ。
うん。
っていうのと、あとそのテレビの内容なんですけど、あ、テレビっていうか番組の。
うん、うん。
まあ、基本的には、テレビ局だとスポンサーがいるので、こう、タブーになってる話がいっぱいあるんですね。
うんうんうん。
っていうのはですね、例えばパチンコだとか、マスコミのあり方とかだ、うん、そういう話っていうのは基本的にあっちの人たちはやんないんですけど、ネットだと基本的にスポンサーがいろんなとこからも来てるので、
うん、
特にどこかにこう、こびへつらうっていう必要もないんですよね、
うん。
っていうのもあって、比較的そのシビアな話とかもできるっていう自由な空間があるんですよ。
うん、
なんかこの間僕が見たのはニコニコ動画で、なんかひろゆきさんが出てくるんですけど、
うんうんうんうん、
パチンコについて話してるんですよ。
はい。
なるほど。うん、
片方は、なんかパチンコの本を書いたおじさんが出てきてて、
はいはい。
で、もう一人がひろゆきで二人で、なんでパチンコって日本からなくならないですかねみたいな話をしてるんですよ。で、あれこれこのまま続くとちょっとなんか、あんまりいいキーワード出てこないんじゃないかなと思って、よくネットで見ると。
うん。
まあ言っちゃえば、在日だとか、ね、なんか、朝日新聞だとか、いろんなキーワードが絶対出てくると思って、実際出てくるんですよ、キーワード。
はいはいはい。
もう何にも、こう、恐れもなく言うので、まあ、やっぱこれはテレビじゃありえないなと思って、
うん。
まあね、言いたいことは確かに言えるよね。まあ、言論の自由っていうものが一番ネットは出てるだろうね。
出てます。
うん、
で、テレビがいかに、その、商業目線なのかっていうところですよ。何かにつけてこう、何かをこうね、エイジングケアしてますかみたいな感じね。いきなり化粧品
の話になったんですね。
そう。ああいう言葉作ってるのも大体そっちですし。
うん。
うん。
まあ、何かにつけて、買ってください、買ってくださいと。で、それがあるからこそ番組の制作費が成り立ってるんだよっていう感じだったんですが。
うん。
はい。ここで広告費の話をちょっと挟みたいと思うんですけども。
はい。
はい。
まあ、僕の手元に、2008年、9年、10年かなくらいのがあるんですけど、
うん、
基本的には結果から言うと、テレビはどんどん下がってます。
うん。
まあ、テレビだけじゃなくて、新聞や雑誌もどんどん下がってます。
うん。
しかも、はい、去年から言うと、あ、2009年から10年で言うと、テレビなんか 17% もダウンしてるんですよ。
うんうんうん。
あ、1年間で。うん、
はい。ガクンと下がってますね。新聞雑誌も21% とか 25% とかダウンなんで。
はい。
この傾き加減でいくとゼロになるぜっていうようなくらいの傾き加減なんですけど。
それはすごい。
ネットで言うと、変わったね。増えてもいない
ですよ。うん、
うん。
うん。っていうのは、総広告費自体が、まあ、この不況の影響もあってか、どんどん下がってると。
うん。
うん、
きっと多分その、なんでしょうね、広告対 利益っていうんですか、
うん、
なんかそういう言葉ありますよね、
は
い
は
い
は
い、その利益のがあんまりこう来てねえなっていうのに気づき始めたのか、
うん、
まあスポンサーがちょっとずつまあ費用を減らしてきてるっていう背景があるみたいなんですね。
ああはいはいはい
はい。でネットだとまあこうコンテンツ自体は変わりつつあるけれども、
うん、
まあ、そこにかけるお金も別に増えても減ってもいないよっていう、そんな感じなんですよ。
うんうん
うん、
まあ、こんなもんだろうな、ネットの広告ってこんなもんだろうなっていうふうな感じなんですよ。う
ん、まあ、なんと、まあ、ネットはね、なんでしょうね。まあでも、この1年で現状維持っていうのは、まあ、一般的に景気が良い時であったら増えてると考えていいんじゃない？
ですよね。
うん。
うん、
だまあこう、ネット自体は好調と言ってもいいのかなと。
うん、うん。
まあ、新聞超えてるわけだしね。
超えましたね。うん、最近超えましたね。去年か、一昨年くらいから超えてきてる、
うん。それすごいよね。
だから、もう本当に、まあ、印刷物はまあ、もうほぼ下がってきてる。要は、広告、まさに紙の広告というか、その新聞だったり、新聞織り込みだったりっていうようなところ、本当に減ってきてるところがあって、
うん、
で、まあ、でもね、最近のそのウェブの広告っていうところで見ると、
うん、
あの、下がってはいないんでしょうけど、若干効果が薄れてきた感はあるじゃないですか。なんか、もう広告って分かっちゃってるから絶対押さないみたいな。
まあ、広告カットのね、ソフトとかもあるもんね。
うん。
バナーとか。
使う人たちはリテラシーが総じて高いですからね。そのテレビを見る方々に比べると、はい、あの、引っかかりにくいんですよ、非常に。
うん、
情報をこう分別して、私は騙されないわよ、みたいな、多いんです
よ。これは、俺はいいや、とかいう判断を、本当にできる人たちばかりだと思うので、
うん、
どんどんね、まあ、そのネットの広告、まあ、費用的には下がってこないかもしれないけど、急激に上がることもないんだろうな、っていうのは、やっぱり感じるところではありますし、あとは、そうですね、まあ、今後そのメディアのところ、何がね、今後の、要は、一般市民に対して、広告という面で刺さっていくかっていうのが見えない部分ではありますけど、なんかもうちょっと、なんか奇抜な広告というか、そのメディアが出てくれば面白いかなとは個人的には思うんですけどね。
まあでも、ネットとテレビとかで比較すると、もうテレビってもう CM しか、もうほぼ広告の手段がないですよね。まああとはドラマの中で小道具が出てくるとかさ。それぐらいかと思うんですけど、
うん、
ネットってね、まあ、これ広告と言えるかどうかは分からないんですけど、例えばアマゾンとかで、
うん、
あの、こんなし、あなたの買ったのを、なんか分析すると、こんなのもおすすめですみたいなの出してくるじゃないですか。
うん、はいはい、です、
ね。あれね、結構いいとこついてるんだよね。
うん。
本とか特にいいですね。
うん。
キーワードでまあ選んでるともあるんでしょうけど。
もうキーワードと、あと、過去にね、いろんな人が買った履歴から、そうそうそうそう、一番多く買ってるものを出せるんでしょうけど。うん、
あれ
ってあれは確かに、
うん。一人一人違うさ、結果で出てくる、この、個人に合わせた広告とも考えることができるんで。
そうね。
ああいうこう、インテリジェンスなこう、広告スタイルみたいなのって、嫌味があんまなくていいかなと思うんですよね。
う
ん、
そうね。おすすめですよ。
コストかかってないですからね。
そうです、そうです。
裏方に人がいて、この人これ、みたいなんじゃなくて、
うん、
自動的にこう、情報収集して、こうね、情報をこう構造的にこう分析してるから自動的にそういう情報を入れることができると、
うん、ああいうのはやっぱネットの良さだなと、
うん、ネットならではですよね、
うん、まあ、それは確かにテレビの方はまだ双方向時代だと言っても地デジが普及してると言ってもまだ結局こう一方的な配信じゃないですか、
うん、
そうですね、
なのでね、でまあ話のまとめに入っちゃうんですけど、
はい、
まあ、この先、
はい、
どうなってきますかと。コンテンツの面白さ自体は、まあ、両方ともそれぞれいいところ悪いところあるよみたいな話なんですけど、
うん、
まあ、僕の予想からすると、まあ、ネットもテレビみたいな一つのかっちりしたあのコンテンツを作ったようなものをしっかり出したら面白いなと思うんですよ。
うん、
お金がなかなか使えないんですけど、そこは。
うん、
例えばネットドラマとか、まあ、もうあるんですけど、
うん、
ああいうところにもうちょっと力入れてみるとか。
うん、
で、テレビ側の方は、今なんかネットの方からの情報源をよく利用してコストを抑えてるんですけど、
うん、
まあ、そこまで来たらもうぶっちゃけちゃっていいんじゃないかと。なんかツイッターによく似た画面をなんかね、出してくるんですけど、
はいはいはい、
もう 許可取ってツイッターでいいじゃんと思うんですよね。
まあ、
ネットに媚びてますっていうのを、
まあ確かにね。
うん。うん。で、まあ、テレビとネットが融合したら一番面白いのかなと思うんですよね。
うんうんうん。
っていうのがやっぱり世界の新しい流れで日本からですね、一つ紹介しておくと、Web&TV っていうものがですね、今、仕様としてスタートしてるんですよ。
うん。
う
ん。これはもう、テレビを見ながら、気になったやつをリンクしたされてて、それを送ったら、その商品のページに飛べるみたいな、そういう世界ですね。
ああ、
はい。で、まあ、あとはまあ、Google テレビとかですね、Apple テレビとかですね。
うん。
まあ、情報端末とテレビは合体してるスタイルもあるんで、あとはまあ、テレビ局の方とかね、その制作会社とかが乗っかってくれば、事実上ネットとテレビが融合したスタイルの何かしらが、こう、出来上がってくるのかなと。ちょうどね、終わりかけてたところだったんですけど。まあ最後にお二人からもね、テレビとネットがこうなったらいいなっていうのを一言ずついただけたらいいかなと思うんですけど。
はい、じゃあ、ホネソさんからどうぞ。
ほほほ。私は、まあ、ネットは今後もね、こういう形で、さらにこう、個人に合わせたような形で、進めていければ、私はいいのかなとは思ってるんですね。で、あとは、まさにテレビも、まあ、テレビ今、最近ちょっと低迷してるっていうのはありますけれども、どちらかというと、テレビもネットにうまく融合して、そこの、なんだろう、関わり合いというか、うまく、それぞれの相乗効果じゃないですけど、それで、こう、要はネットとテレビがお互いに発展していけるような形、うん、プラス、それがこう、今はもう全部デジタルデバイス、デジタルデバイスって言ってますけど、おそらく紙はなくならないので、その紙のところにもうまく落とし込んでいけるような形にもなっていけると、メディア全体がこう、ちょっと盛り上がるんじゃないかな、というのは思うので、そういう風な形で、ぜひ進んでいっていただければなぁなんて思ってますけどね。
まあ、僕は思うのがですね、はい、もうネットとテレビって電波かそうじゃないかの違いしかもうなくなってきつつあると思うんで、もうネットでいいじゃんと。別に電波じゃなくていいでしょっていうふうに思ってます。そこのところをもう少し考えてもらいたいと思ってます。
なるほど。
はい、つまり通信局、まあ、通信会社の方のインフラ設備からですね、うん、見直してもらって、
うん、
もうじゃあネットだけ使えばいいじゃんってなって、
そうそうそうそう、
うん、そしたらね、なんかあの地方でしか映んないとかないですからね、
そうなんですよね、
あの、
うん、まあそうね、
テレビ映んないんですよとかそういうことないですからね、
うんうん、そんな感じです、
うん、
はい、
なるほど、ありがとうございましたってことなんで、まあこの先うちらがねそれを作っていく側っていうかね。になったら面白いかなと思うんですけども、
うん、
まあ少なくともテレビとネットは今ちょっとそういう方式の違いがあるので、
うん、
壁があるんですが、そこがなくなっていってね、お互いのいいところが合体すれば、
そうですね、まさ
に本当にいいものが便利なものが世の中に広まるんじゃないかなと思いますね。
うんうん、まあ、理想的な方向へね、
理想的な方に行くといいと思います。うん、
ホネソさん、流行り物通信簿では、今流行ってるものや、これから流行りそうなものをピックアップして、ああだこうだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きくださいね。
あ、そうなんだ。
はい、ということで、本日もやってまいりましたけれども、まあ、今日はね、2つの話題を、取り上げてまいりました。まず、1つ目が東京の、首都移転でしたっけ？
首都機能移転ですね。
機能移転ですね、うん。首都機能移転
の。面白い話ですよね。
なかなか。
お話で。まあ、一極集中の是非というところをですね、うん、お話しいただいたのと、後半の井戸端川さん、面白いのはテレビかネットかというようなお話を取り上げていただきましたけれども、
はい。
一つ、そういえば、最近の話題でニュースあったなと思ったのが、ラジオをね、ネットで流すっていうのが結構話題になっていて、
うん。
なんか、とうとう、 あの、AM とかね、FM が、こう、アプリで配信されて、ね、ネット経由でこう、iPhone とかでも聞けますよ、みたいなのが徐々に出てきたと。
まあ、すでにラジコでやってますよね。
うん、そうですね。で、ラジコがまあ、今後もまあ、どんどん普及していくんじゃないかっていうようなお話があるので、うん、まあ、我々としても、ちょっと、ポッドキャストが、今後どうなっていくのかっていうのはね、ちょっと気になるところではありますけれども。
はい。
そういったところに負けないようにですね、我々のこのポッドキャストも、うまく、こう、配信をしていければな、というふうには感じました、はい。
ライバル関係ですからね。
うん。
はい。
頑張っていきましょうというところでございます。うん、はい。ということで、まあ今日もね、40分ちょっと、をかけてやってまいりましたけれども、まあ、生放送第2回ですが、どうでしたか、お二人。グリンティさんは、まあ、
コンテンツに入っちゃえば。
はい。
はい。
どうぞどうぞ、馬場さん。
ね、話しちゃったんですけど。ね、入っちゃえば、こっちのもんだよ、みたいな感じはしますね。
お
逆にその番組のくくりが、の前後の時間は、僕はまだちょっと慣れてないのか、どうしていいのかちょっとわかんないですけど。
はい。
始まっちゃえばいつも通りなんで。
まあそうですね。
その辺は大丈夫ですけど。
はい。
はい。
まあそんな、そして、ことですよね。
まあ、まあ、まとめましたね。
はい。
はい。まあ、私も次の、あの、流行り物通信もがございますので、今日は、ここら辺で締めていきたいかなと。
本当にね、今日は僕がね、
はい、
寝坊じゃないんですよ。あの、時間をもう今日じゃないと思ってたんで、
普通に
間違えてました、ね。すいません。
はい。いえいえ。ということでお送りいたしましたのは、私、ホネストと、
グリーンティーと、
ふまふまでした。
それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。